中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
今日もメールにおはがきもたくさんいただいています。まずは紹介していきましょうかね、こちらラジオネームギャラン GTOMR さんからです。神戸市北区からいただきました。ありがとうございます。先生、お年寄りが食事に気をつけることを教えてください。よく納豆やお味噌汁を食べていて腸の調子は大変いいですと、よく聞いてくださってるようですね。はい、はい、後ほど伺ってみましょう。続いてこちらは、大阪市は大正区から林康夫さんです。味噌汁具沢山にしてから体調良くなりました。かっちゃん先生アドバイスありがとうと。こちらの方も一生懸命聞いてくださってね、はい、実行してくださっているようです。ありがとうございます。他にも大阪市旭区から長光正明さん、そして三重県津市からは、ラジオネーム鳥柄親父さん、他にもたくさんいただいています。いつもメッセージをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、年寄りは気をつけることっていうよりも、うん、食事はね、もう若い人もお年寄りも、はい、みんな気をつけなきゃいけないのよね。
そうですね、うん、
まあ毎日ね食べてる食品の種類は多いけど、まあ、人間のね基本的な食べ物って何種類あると思います？
いや、それかっちゃんそれ難しいですね。だってもう世界中にいろんなお料理あるからいろんな食べ物ありますよ。
いや、あのね、食べてるものってね、うん、4種類の組み合わせなんですよ。
4種類しかないんですか？
植物と動物と水と塩なんです、
うん、あ、確かにね、そう、こう、ね、広い括りで言ってみればさ、たったそんだけしかもしれないですね、うん、
だから昔からある食品食べるのが一番ね、あの、体にいいし、うん、まあ、特に和食がいいんだけど、はい、でもね、今加工食品増えてるでしょ。
確かに。
で、加工食品はね、まあ、化学合成添加物とか、うん、人工甘味料なんかが結構使用されてるんですよね、
はい、
だから本来人間の食べ物じゃないんですよこれ。
ね、それから確かに人間が作ったんですもんね、うん、
それからね、あの、まあ、あの発がん性とかね、再起性とかね、急性毒性なんかが指摘されている添加物なんかもあるんですよ、
うん、
まあ、発色剤のね、亜硝酸ナトリウム、あるいはね、一部のカラメル色素、合成甘味料のアスパラテームとか、あのアセスルファム K とかね、それからスクラロース、あとね、パン生地の改良剤ね、使われてるのがシュート酸カリウムとかね、
うん、
あと合成着色料のマタール系の色素、それから防カビ剤ってこれ使ってるのあるんだよね、
はい、
まあ、OPP とか TBZ っていうものなんですけど、あと殺菌料のね、次亜塩素酸ナトリウムとか、あの酸化防止剤のね、亜硫酸塩とかね、合成保存料の安息光酸ナトリウム、
うん、
それから合成甘味料のサッカリンナトリウムなんかの添加物を結構使用した食品があって、そればっかり食べてる人はね、やっぱ気をつけた方がいいよね。あのね、漬物とかね、タレなんかにも、うん、使われてる商品があるんですよ。で、もともとね、日本人の食べ物は植物と水と塩と少量の、まあ、動物性食品、まあ、魚なんかを食べてきたんだけど、まあ、最近は動物性食品をね多く食べるようになっちゃったし、あとね、この動物性食品をねたくさん食べると、やっぱがんとかね、心臓血管の病気を発症しやすくなるんですよね。
そうなんですか。
で、理由はね、日本人の腸内細菌 にあるんですね。と、弥生時代から米とかね、穀類、まあ、それから昭和30年頃まではね、主に日本食を食べてきたわけですよね。
確かにそうですね。
で、先祖代々親から遺伝して受け継いできた腸内細菌は和食を発酵させる菌が多いんですよ。
うん。
で、欧米人に比べて、まあ、腸も長くてね、穀物を消化吸収できる腸の構造なんですね。それなのに油のものとかね、加工食品とか動物性食品をねたくさん食べると、未吸収の、まあ、油は酸化するし、それから動物性食品はね、腸内腐敗菌が増えて毒素を作って血液を汚す原因になるんですよね。だから昔はね、主食副食を食べるようにって言われたんだけど、本来の主食はね、ご飯とかね、豆類とかかぼちゃとかね、さつまいもなんかなんですよね、
うん、
でも栄養学は炭水化物が主食になってるわけよね。
確かにそうですね。
で、最近の主食はね、 ま、あのあごめん副食はね発酵食品それから海藻野菜根菜類を、ま、主にして魚を食べてたんだけどあの、ま、昔の人はね、
うん、
でタンパク質とかねアミノ酸は発酵食品や、ま、豆類に多く含まれているのに今は食べない人が増えてるんですよね、
うん、
で発酵食品にはね成長作用や、ま、あの免疫細胞を刺激する働きがあるのにね、ま、全然ねたあの買わないご家庭も多いんですよね。で野菜を食べても、ま、種類も少ないし、ま、量も少ないんですよ。で動物性食品の、ね、摂取量が増えて穀物食物繊維発酵食品をあんまり食べなくなっちゃったね。まあ、これがね様々な病気の原因にもなってるんですよね。
食生活の変化が原因なんですね。で
以前ね私の講演会に来られたね東京の40代の、まあ、B さんご夫婦、
はい、
まあ、ご主人がね、まあ、がんでかなり、まあ、進行してたんだけど食事の内容にはびっくりしました。
えどんなものを食べてたんですか？
ほとんどが外食か市販の弁当で、うん、
ああ
家に炊飯器がないんですよね。
ご飯も炊かないんですかね？
いや結構ね増えてるのよ最近ね。あとね大阪の30代の A さんご夫婦、
うん、
2人とも持病あるのに食事はね共稼ぎで炊事ほとんどやっぱりしないんですよ、
はい、
で朝はねコーヒーとパン、お昼はパスタとかハンバーガーとか市販の弁当、夜はね焼肉やラーメン屋行ったり、あとまあたまに寿司ね、
うん、
食物繊維と発酵食品ほとんどやっぱ食べてないよね。
確かにそうなってくるとそれだいぶ少ないですね、うん、
でご夫婦ともね体調が優れないのはまあ当たり前ですよね、
うん、
特にね海藻類ほとんど食べてないよね、
はい、
で日本人のね腸内細菌はあの欧米人と違ってね海藻の繊維を分解して栄養にすることができるんですよ。
も
ともと、うん、分解する能力なかったんだけど、これも縄文時代からね海藻を食べ続けた結果ね海藻の繊維を分解する能力を腸内細菌が身につけたんですよ。
進化したわけですね、
うん、要するにね海藻にくっついている海水中の微生物のね分解酵素を作る遺伝子っていうのがあるんですけど、
はい、
これがね腸内細菌が取り込んでいったんですよ。だからまあ日本人は海藻を食べないといけないんですね、
うん、
でまあ海藻ね毎日ね3種類ぐらいは食べてほしいですよね。
3種類ぐらいか、わかめぐらいは食べてるかな。
なんであ
と朝の海苔、うん、あこれで2種類です ね、
そうですね。
あともう1種類何食べようかな、うん、
まあまあ種類いろいろあるけどね、
うん、
まあ特にねその海苔は毎日食べた方がいいよね。
はい、
あの赤血球作るね造血ビタミン、まあビタミン B12 なんだけど、これをね豊富に含んでる植物は海苔だけなんですよ。
あそうなんですか。
そう、
うん、
だからまあ女性の方ね貧血低血圧多いから、
はい、
まあ、海苔は毎朝食べた方がいいよね。
そうですね、ぜひ朝ごはんにお味噌汁とね海苔巻いて食べましょう、うん、ご飯を、
ね、でね、あとねバランスのいい食事ってね、
うん、
これ様々な考え方があるんだけど、日本人のねルーツと腸内フローラにはね、まあ、お米玄米とかね、まあ、そういった穀類、まあ、豆類芋類ね、あと味噌汁、それと漬物なんかの発酵食品、野菜根菜類海藻類小魚、あとくるみとかね、まあ、そういったナッツ類を食べるといいですよね、
うん、
特にね大豆製品はこれ乳がんとかね前立腺がんの予防にもなるんですよ。
あそうなんですね、
はい、と毎日食べていただきたい食品ですね。
はい、
でね、枝豆煮豆納豆豆腐とかね、
うん、
まあ、あと豆乳なんかもいいよね。だから1日ね2種類ぐらい食べた方がいいでしょうね、
うんうんうん、
で私の家ではね大豆は 1キロ単位で数種類の煮物にしてるんですよ。
あそんなにたくさん、
うん、それでね、はい、あの小分けして冷凍して随時使ってるんですよ、
ね、はあ、豆ですね、豆だけに。
そうそうそうで、まあ、今の時期はね、まあ、スナップエンドウもおすすめですよね、
うん、あいいですね、さっと湯がいてね美味しいですよね、青々として、
うん、だからねこれ、まあ、自然にね育てればだいたい6月ぐらいまでが旬なんだよね、
うん、かっちゃんとこも確かお庭で育てられてましたよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
うん、
まあ、湯がいてもいいしね、あとまあ天ぷらもね美味しいみたいですね。
あ美味しいです、
ね、でまあね庭で育ててたんだけど、
うん、
今月の中旬ぐらいかな、あの日曜日にねたくさん、まあ、取ろうと思って置いてたんですよ、うん、
はい、
ふっくら膨らんできて、 ね、日曜金曜日ね少しだけ取って会社持っていってあの社員にあげたんだけど、
うん、
日曜日朝取ろうと思ったらカラスが全部食べちゃってね。
カラスも美味しいの知ってるんですね。
そうそうそう、
ね、ちょうど食べ頃や思って、
うんでまあね、上の方はもうねあの枝の先折れてるしね、つるの先がね、
あら残念、
だからまあちょっとね、うん、まだね少しは取れるからもう早速ネットをね、
うん、
張って、うんまあ、予防しようかなと、
うん
ね、あの以前ね、冬にね大根植えてたんですよ、
はい、
でネットも何もしなかったんよね。そしたらさ、うん、ヒヨドリが葉っぱ全部食べちゃって、
あら
で大根育たなくなって失敗したことあるんだよね。
うわカラスもおるしヒヨドリもおるし、
あとね、
うん、
トウモロコシはもう植えないことにしたの。
ほらトウモロコシももしかしてなんか敵がいますか、
うん、アライグマに全部
食われる。アライグマはあ。えということは塀乗り越えて侵入してくるってわけですよね。
そうそうそうそうそう、でねもう綺麗にね、うん、あのトウモロコシた、ね、倒して、
うん、
綺麗に食べてんのよね。
いや動物たちもそれだけちょっと山の中にね食べ物なくなってきてるってことですかね。
いやだからどうなんかな、まあ、カラスなんかね、うん、ゴミ屋さんの ね、でいつもねあのカラスでね、うん、あのゴミがねぐちゃぐちゃになってる家って大体同じ家よね。
あちょネットしてないんでしょうね
いやいやしててもやり方悪いとかね、
あ、
うんまあ、ちょっと考えた方がいいんですけどね、まあ、最近のカラス賢いからね、
うん、
あの万博公園のねテニスコートなんかは、
はい、
チャックを開けてね中の弁当取ったりするんだよね。
ファスナーちゃんと開けるんですか。
あ開ける開ける開ける開ける、
あら、
うん、それとか袋ごと置いてたらもう、うん、ねそのビニールの袋ごと加えて、うん、あの掴んで持ってっちゃったりね。
わあ知恵ついてるな、うん、
でも食べ物売ってないからね取られた人大変よね、
うん
はい、
お気をつけくださいね。ではここで5月のプレゼントのお知らせです。お肌と髪の毛のケアに乳酸菌生産物質ヒアルロン酸24種類の植物エキス配合のビオネケアローションを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp 文字で言いますよ。 drk@obc1314.co.jp またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。